今週の朗読箇所は先週に引き続きです。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだという箇所から学びを得て糧を持ち帰りたいと思います。26日司祭団マラソン大会の日でした。直前の日曜日と月曜日はご承知の通り稀に見る大雪でした。下五島も同じ状況で、マラソン大会の前日月曜日の時点で大会中止の判断が下されたそうです。日曜日も月曜日も福見教会浜串教会間の雪道を長靴で歩いていって、結構なトレーニングを積んだなと思っていたので、大会中止の知らせはちょっとだけ残念でした。新都発見劇の練習がいよいよ大詰めになってきまして、で新しい練習日程表を見ましたら、2月になったら週2回の練習が書き込まれていまして、これは五島から上がってくる人には無理だと思って、その相談したら来れる時でいいということでした。長崎市内の人は週2回でもいいかもしれませんが、ちょっと五島から出て2回出てくるのは無理だと思っております。劇の練習でやっぱりこう監督の OK が出るまで何回も繰り返しをしていまして、ある人は同じセリフをちょっと待ってって言われて4回も5回もやり直しをさせられていました。しまいにはその役者さんはその自分の演技に悩み始めまして、でちょっと休憩と言ったりしてですね、また一息入れてからやり直しということもあったりして、大変厳しい練習だなと思いながら一緒に参加しているところです。福音朗読に戻りましょう。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと驚きの言葉を語ったイエスに、郷里の人々はこんな言葉を投げかけました。この人はヨセフの子ではないかと。郷里の人々はイエスのことを十分理解しているつもりでした。父親が誰で母親が誰であるか、親類の人が誰であるかを知っていたからです。身内を前にしているのだから身内を喜ばせる言葉を語るだろう、そんな予測を立てています。ところがイエスは予想だにしない言葉を口にしたのです。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。人々は驚き怪しみ、理解できないばかりかついには憤慨し始めます。もはや郷里の人々の心は一歩も前に進めない状態にありました。冷静さを失ってしまい考えることができなくなっていたのです。イエスの言葉は郷里の人々には痛みを感じるほど強い言葉でした。ここで大切なのはイエスがむやみにそんなきつい言葉を放つだろうかと、もう少し考える姿勢でした。向けられた言葉をもう少しよく考えてみる、そんな捉え方が必要だったのです。イエスがきつい言葉を言うからにはそれなりの理由があるはずです。優しく語りかけることも知っているお方があえて厳しい態度で臨むのですから、理由があってのことです。理由があるのだろうと考えたなら、もう少しその 事情に迫ろうとしたことでしょう。ところが郷里の人々はイエスの言葉を聞いたときに何をという反応をとってしまったのです。私も一度きつい言葉をかけられてお先真っ暗だと感じたことがありました。浦上教会の助任司祭を5年務めた後に転勤の事例がやってきました。次の任地は滑市教会の助任司祭でした。早めに滑市教会の主任司祭に挨拶に行こうと思っていましたが、思いがけずその機会が巡ってきました。先輩司祭が亡くなって浦上教会で教区葬が行われた時だったと思います。教区司祭が亡くなると司祭は皆葬儀に参列します。滑市教会の主任神父様もおいででした。滑市教会の神父様は浦上教会の主任神父様と親しくしておられたので司祭館に立ち寄られたのです。これはチャンスと思いスリッパをさっとお出しして、神父様4月からはお世話になりますと声をかけたのです。すると滑市教会の神父様の返事は意外なものでした。お前か、今度うちの助任に来るのは。もっとピチピチした言葉もらえると思っとったらにしまっとるじゃないか、お前ならいらんとバッサリ切り捨てられたのです。私は一言も返せず浦上教会主任神父様の部屋に入っていくその神父様をただ眺めるだけでした。心の中はうわきつい神父様だな、今度の神父様にはとてもじゃないけどお使いできそうにないと思ったものです。滑市教会の神父様の言葉の真意を知ったのは着任して数ヶ月後のことでした。この神父様は私との最初のやり取りをその日のうちに滑市教会の役員に話し、浦上教会で5年も鍛えてもらった助任をもらうことになった、私が手取り足取り教える必要もない頼もしい助任司祭だと自慢げに紹介してくれていたそうです。そうとは知らない私は気分はもうめいっていたのでした。けれどもきっと新しい主任神父様のお考えがあるに違いないと一方ではそうも思っておりました。それは正解でした。もし新しい主任神父様の思いを誤解していたなら私は道をそれていたかもしれません。イエスの郷里の人々もイエスの言葉をもっとよく考えたならイエスを受け入れることができたのだと思います。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。こう言われた時に何をと思わず、自分たちに何かが足りないのではないか、受け入れるために何が必要だろうかと真剣に考えたなら違った道に導かれたのではないでしょうか。私たち普段の生活を見つめましょう。私たちの周りの人々は必ずしも人当たりの優しい方々ばかりではないでしょう。どうしてこんな目に遭わなければならないのだろうかと感じることもあると思います。予想もしない仕打ちを受けるとき、少し考えてみよう、意味がわかるかもしれない、そういう心の準備は必要だと思います。闇雲に混乱や試練が来るはずはない。あの人が何も考えなしにあんなことを言うはずがない。きっ と何か教えてくれようとしているはずだと、そんな受け止め方を繰り返し自分に言い聞かせるなら、何かしらの道は開けるのではないでしょうか。何か行き詰まっていることがあるかもしれません。投げ出したくなるような十字架を抱えているかもしれません。それでもイエスがむやみに今の困難を目の前に置くとは思えないのです。何か私への思いを知らせようとして今の状況があるのではないでしょうか。もう少し考えてみよう。何か考えさせておられるに違いない。そんな姿勢を保ってイエスに従いたいものだと思います。イエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。自分たちに優遇してくれるだろう、いろんな思い込みを持っている人たちを超えていかれた。その先へ進もうとされるイエスを見て、私たちも今日どんな一歩を踏み出したらいいかなと考えながら今週1週間歩み出したいと思います。